皆さんこんにちは。ちょっと先週その前の週ぐらいから風邪をひきまして、だいぶ戻ってきましたけども、まだ若干ちょっと咳が出してお聞き苦しいところもあると思いますが、お許しください。今日はですね、エレミア書を見ていきたいと思うんですね。旧約聖書の、大きな預言書が3つありまして、イザヤ書、エレミア書、エゼキエル書とありますけれども、その真ん中のエレミア書、旧約のパウロと呼ばれるエレミアであります。また泣き預言者とも言われ、イザヤは炎をペンを炎に浸して、書いたが、エレミアはペンを涙に浸して、記したと言われているような預言者であります。あまり馴染みはないと思うんですけどね。エレミア書が好きですっていう人にあんまり聞いたことないです。しかし旧約聖書の、中ではですね、最もなんというかこう人間臭いというかですね、この、エレミア自身の預言者としての本当にこう辛い葛藤みたいなものが赤裸々に描かれていて、読み物としても大変興味深いものではあるんですけれども、で、エレミアが辛い生涯を送らなければならなかったその一番の原因はですね、彼がこの預言者として、召された預言者として働いたのが、神の都エルサレムが滅んでしまったその時期であったからなんですね。今年はずっと旧約聖書の話をしておりまして、神様がアブラハムという一人の人を選んでですね、その子孫に祝福を与えると約束なさいました。そして、アブラハム、イサク、ヤコブの時代にエジプトに渡って、そこで人口が増えてですね、モーセによって率いられて、またヨシュアにバトンタッチして、でカナンの地に入りました。で、いろんなことがありましたけれども、ダビデ王の時代に最もこの国は、隆盛を極め、ソロモンの時代に、立派なこの神殿がエルサレムに立ってですね、いよいよこれからこの神の国は繁栄をするのかと思ったら、ソロモンの元に、連れてこられた、100人の300人の奥さん、700人のそばめたちによってですね、世界中の偶像が持ってこられて、その後国が2つに分かれて、北イスラエルは722年に滅び、残ったこの南ユダ王国もですね、ヒゼキヤ王という王様がなんとか頑張って持ちこたえたんですけれども、その後のマナセという王様が神の思いに背いて、世界中のまたこの偶像を持ち込んだりなんかして、神の激しい怒りを受ける。でも先週お話をしたヨシアという王様がですね、神殿を建て直している時に律法が見つかって、悔い改めてこの国をなんとか建て直そうと努力をした。しかし、31年目にですね、エジプトとの戦いで、まさに彼の思い半ばにして死んでしまったんですね。このヨシア王の時代に預言者として召されたのがエレミアであります。でその後3人の王様が立ちますけれども、いずれもこれが神の思いにかなわずですね、最後にこの神の都エルサレムは滅んでしまう。ソロモンが建てた壮大な神殿、何度も攻撃を受けたりして、かなりボロボロにはなってたと思いますけれども、それでもですね、立派な神殿があったんですけれども、これも最後は燃やされて、エルサレムの城壁も完全に壊されてしまう。そういう時代を生きたのがエレミアであります。で、そのあたりのお話を今日はしながらですね、またエレミアがこの預言者として、悟ったというか教えられた神の思い、そういうようなことに、 少し話を持っていきたいなと思っているわけですけれども、先ほども言いましたが、南ユダ王国、イスラエルは2つに分かれてですね、その南ユダ王国、の、まあ、ほとんど後半の時代ですけれども、ヨシアという王様が、祖父マナセ、父アモンの悪政によって、国中にこの異教の神々がもたらされ、また あちらこちらに偽りの祭壇が作られてですね、また立法を守らず、政治家たちも祭司たちも預言者たちもですね、この神に背いていた、そんな国をなんとか立て直そうといたしました。異教を排除し杉越祭を復活したわけですけれども、39歳の時ですかね、亡くなっております。その後ヨヤキムという王様が立ちましたけれども、彼は再びですね、この異教礼拝、バールやアシュラやさまざまな神々を礼拝し、神を思い、神様を悲しませたわけですね。それに対して神様はこのヨヤキムを、まあ、罰するというか、彼の過ちを正すために、当時アッシリアに代わって世界を支配しておりましたバビロンのですね、ネブカドネザルという王様を用いて、南ユダを攻撃させるわけです。で、3年間南ユダ王国はバビロンに支配されてしまうんですけれども、その後3年後にこのヨヤキムはバビロンに反旗を翻して、まあ、しばらくは、まあ、自治をしておりましたけれども、11年という短い治世で彼は死んで、その息子ヨヤキンですね、お父さんがヨヤキムで子供はヨヤキンですけど、相当発音のいい人じゃないと親子の違いが分かりにくいんですが、このヨヤキンがですね、王様になってもう数ヶ月でバビロンが攻め上ってまいりまして、エルサレムこのヨヤキンをはじめとして王様とかお妃とか皇族、それから、軍人とか職人とか使えそうな人を根こそぎバビロンに連れて行ってしまいました。これが第1回目のバビロン捕囚ですね、607年です。ですテストはしませんから、私時々 年号を言いますけどね、別にテストはしませんから、覚える必要はない、私もよく忘れてますから、まあ、この605年っていうのが、まあ、最初 の、まあ、バビロン捕囚と言われている年なんですね。で、このヨヤキンがバビロンに連れて行かれて、で、ヨヤキンの叔父がですね、バビロンによって、南ユダ王国の王様に、まあ、据えられたわけですね、マタンヤという人ですけれども、でこの、まあ、言ってみればバビロンの傀儡政権というか、バビロンによって任命された王様、でこのマタンヤという人がゼデキヤという名前に改名されて、このゼデキヤがイスラエルの、まあ、最後の王様になるわけですが、このゼデキヤ王はバビロンによって王様にされた人だったんですけれども、バビロンに、まあ、反旗を翻してですね、言うことを聞かなかったもんですから、ネブカドネザルがまたこの大軍をエルサレムに送りまして、このエルサレムの城壁の周りをですねぐるっと、取り巻いて包囲をするわけですね。で588年ですけれども、要するにここで兵糧攻めが始まったわけです。アリの子一匹抜け出るが隙がないという、エルサレムの城壁の周りをトエハタエとバビロンの軍隊が取り囲みましてですね、みんなでこう24時間 弓を構えて待っていると。でその籠城を始めたゼデキヤがなんとこともあろうにですね、親衛隊を連れて自分だけ逃げちゃうんです。とんでもないやつですね。で、彼はすぐにバビロンに見つかって捕まえられて、彼の目の前で彼の子供たちは皆殺しにされて、彼自身は両目をえぐり取られてバビロンに連れて行かれるんです。でその後にですね、この86年に、バビロン軍は、まあ、主のいなくなったエルサレムを、に火を放って、 城神殿も王宮もありとあらゆる建物をですね燃やして、また城壁は2つの石が重なることがないぐらいにこれを破壊してですね、まあ、つまり二度と籠城できないように、完全にエルサレムを破壊し尽くしたのが586年です。ソロモンが神殿を作ったのが紀元前1000年ぐらいですからね、それからまあ500年持たなかったということですね。まあ、そういう時代にエレミアは預言者として召されたんです。いかに彼が大変だったかということですよね。でエレミアがこの祭司として召された時の話は彼の書物であるエレミア書の一章に記されております。聖書のお持ちの方は開いていただいたら、まあ、今日ちょっと今から、頑張って40分ぐらいで、エレミア書をざっといきたいと思いますんで、まあ、全部はもちろん読みませんけれども、エレミアの一章一節にですね、エレミアの言葉、彼はベニヤミンの地のアナトトの祭司ヒルキヤの子であった。主の言葉が彼に望んだのはユダの王アモンの子ヨシアの時代、その治世の第13年のことであったと書いてあるんですね。つまりエレミアはね、祭司だったんです。まあ、ベニヤミンの地にいた人の子であったけれども、祭司の家系であった人なんですね。だから、彼も何らかの形でこの神殿で使えるというようなチャンスもあったとは思うんですけれども、祭司でありながら預言者として召された人っていうのは、おそらく聖書の中にこの厳密に書いてあるのはエレミアだけだと思います。このエゼキエルも、まあ、祭司と書いてあったかな、エゼキエルも祭司ではありますが、このエレミアも祭司でありまして、ヨシア王の治世第13年に、でヨシアが宗教改革を、まあ、神殿を修繕して、そこで律法を見つけてですね、神様の思いと自分たちの国ははるかにかけ離れたなと言ったなということが分かって、宗教的な粛清を始めたのが、ヨシアが王様になって、何年目でしたかね、先週やったお話ですが、8歳で王様になって18年目に行っているんですね。ヨシア王の治世第18年目にこの律法が見つかっているので、だからその前にエレミアは祭司として預言者として召されているわけです。ですからおそらくこのヨシアの宗教改革というか粛清にエレミアは深く関わったと思われます。それ直接の記述はないんですけれども、しかしヨシアが亡くなった時に彼の死を悼んでエレミアが哀歌を作ったというのが歴代史に書いてあるんですね。だから、エレミアがサポートをしてヨシアがこの国を立て直していった。でも、その道半ばで死んでしまったので、エレミアはその死を悲しんだということだと思います。しかしながらこのヨシア王の時代にエレミアが語ったであろう予言の中に、すでにこのエルサレムが、崩壊すると、エルサレムが壊されてしまうという予言も含まれているんですね。ヨシアが一生懸命宗教改革をしていた時ですけれども、しかしやがてこの神の都エルサレムは壊されてしまうだろうということも予言しております。6章の6節に、誠に万軍の主はこう言われる、木を切り土を盛り、エルサレムに対して工場の土塁を築け、彼女は罰せられる都だっていうようなことが書いてあるんですね。これはつまりエルサレムの、都の周りをですね、攻撃するためのそういう基地を作って、攻撃しなさいというような様子が描かれているわけですね。でまあ、彼女というのはエルサレムのことですけれども、エルサレムはやがて罰せられるだろうということをヨシアは予言しております。エレミアはですね、でエレミアがヨシアが死ん、ちょっと名前がなんかごちゃごちゃしてます今日。このヨシア王が死んだ後ですね、ヨヤキムという人が王様になって、 このヨヤキム王の時のエレミヤの活動がエレミヤ書の大体7章以降なんですね。最初の1章から6章ぐらいがヨシア王の時代で、7章から20章ぐらいがヨヤキム王の時代だと思われます。で、ヨヤキム王の時にですね、7章の1節から見ますと、主からエレミヤに臨んだ言葉、主の神殿の門に立ち、この言葉を持って呼びかけよ、そして言え。つまり神様がエレミヤに神殿の門のところに行って、そこで神殿に上がってくる人たちに、予言しなさいと言われたんです。その内容は、主を礼拝するために神殿の門に入っていくユダの人々よ、皆主の言葉を聞け。イスラエルの神万軍の主はこう言われる。お前たちの道と行いを正せ。そうすれば私はお前たちをこのところに住まわせる。主の神殿、主の神殿、主の神殿という虚しい言葉により頼んではならないという。これはどういうことかというと、神殿にみんなお参りに来るわけです。生贄を持ってですね、でも彼らのやってることはですね、その神殿にお参りには来てるけれども、神様の律法にかなうことではない、この後そのことが書いてあるんですけれども、弱い人を虐待したり、偽りの神々を礼拝したり、していると。だから神殿にお参りに来る前にやってることを神の律法にかなったものにしなさいと。そうしなきゃダメなんだよと。いくら生贄を持ってきたってダメなんだよって言ってるわけです。そして、主の神殿、主の神殿、主の神殿という虚しい言葉により頼んではならないというのはですね、主の神殿があるから大丈夫だって言ってた人がたくさんいたんですよ。エルサレムだから、神の都なんだから、この主の神殿があるんだから、敵がね、いくら来ても大丈夫だと。バビロンが来ようと、アッシリアが来ようと、エジプトが来ようと、アメリカが来ようと、ロシアが来ようと、主の神殿があるんだから大丈夫だというような、偽預言者がたくさんいて、主の神殿というのが、なんかマジックワードみたいになったんです。でもその言葉により頼んじゃいけないよと、ここに主の神殿があるからといって大丈夫だとったのは大間違いだと。それを、エレミヤは語ったわけですね。それから18章を見ますとですね、これも有名なストーリーなんですけれども、エレミヤが、陶器師の陶工ですね、陶工のところに導かれていくストーリーが出てまいります。ちょっと読みますと、主からエレミヤに臨んだ言葉、立って陶工、陶器を作る人ですね、陶工の家に下っていけ、そこで私の言葉をあなたに聞かせよ。私は陶工の家に下っていった。彼はろくろを使って仕事をしていた。陶工は粘土で一つの器を作っても気に入らなければ自分の手で壊し、それを作り直すのであった。その時主の言葉が私に臨んだ。イスラエルの家をこの陶工がしたように私もお前たちに対して成し得ないというのかと主は言われる。見よ、粘土が陶工の手の中にあるように、イスラエルの家をお前たちは私の手の中にある。陶器を作る人が気に入らなかったら全部潰してまた一から作り直すように、あなたたちは私に、主なる神に選ばれた民だと思って思い上がってるけれども、気に入らなかったらいつだって潰すことはできるんだよと。そのことを忘れちゃいけないと、神様はこの陶工のところにエレミヤを連れてってですね、教えられたわけです。つまりこの末期のですね、最後の最後の、南ユダの状況に、最後の時なんですけれども、この時人々はですね、私たちは神に選ばれた民でこの神殿を持ってるんだから大丈夫だよと、恐ろしい思い上がり、過ち、誤解をしていたということですね。神様はエレミヤに対して、そうじゃないんだということを、この陶器の例えを通してお話になったわけなんです。エレミヤは一人、他にも、あるいは まともな預言者いたかもしれませんけれども、彼はこの主なる神様の声を聞いて、そして人々に語っていきました。こんなことをしていたら滅ぼされると、北からバビロンがやってきて滅ぼされるよと、悔い改めなければ神の都がここに、神の神殿があるからと思って大間違いだと、神に選ばれたと思ったら大間違いだと、いつ滅ぼされてもおかしくないんだと。でもですね、人々は何をバカなこと言ってんだ、大丈夫だ、神の都だ、ここはね、主の神殿があるんだ、 ついにですね、20章を見ますと、主の神殿の最高監督者である祭司イメルの子パシュフルは、エレミアが預言してこれらの言葉を語るのを聞いた。パシュフルは預言者エレミアを打たせ、主の家の神のベニヤミン門に交流したと書いてある。あまりにもエレミアがうるさいので、もう神殿の入り口のところで毎日のようにやるもんですから、あ、もうあいつもうるさいなって言ってですね、神殿の最高管理者がエレミアを捕まえて撃たせたっていうのは、つまり鞭打ちにして交流したんでしょう。かわいそうですね、エレミア。でもエレミアはこの決して、楽な気持ちで預言者活動をしていたわけではないということが、この20章のこの後のですね、7節以降のエレミアの言葉によってわかるんですね。7章の7節から読みますと、主よ、あなたが私を惑わし、私は惑わされてあなたに捕らえられました。あなたの勝ちです。私は一日中笑い者にされ、人が皆私をあざけります。私が語ろうとすればそれは嘆きとなり、不法だ暴力だと叫ばずにはいられません。主の言葉のゆえに私は一日中恥とそしりを受けねばなりません。主の言葉だというたびに、みんなからひどい言葉を浴びせられて、鞭打たれたり交流されたり物あらりにされていると。その次ですね、9節、主の名を口にすまい、もうその名によって語るまいと思っても、ひどい目にずっと遭い続けるからもう語るまいと思った。主の言葉は私の心の中、骨の中に閉じ込められて火のように燃え上がりますと。もう言わないぞと思っても、もうこの骨の髄からですね、神様の言葉が燃え上がってきて黙っていられないと。言ったらひどい目に遭うけど、この中から燃え上がってくる、まあ神のエネルギーというかですね、神の霊の力が、神の言葉の力が溢れてくるので、もう黙っていられない。押さえつけておこうとして、私は疲れ果てました。頼むから黙っててくれと言いたくないんだと、必死で彼は抑えてるんだけども、もう疲れたと。この戦いに私の負けですって、神様に降参しちゃって、負けました、もう抑えません、どんな目に遭おうとあなたの言葉を伝えますと言ってですね、エレミアはこの預言者活動を続けていったんですね。そしてこのヨヤキム王が バビロンに連れて行かれた後ですね、このゼデキヤという、ね、最初にも言いましたけれども、最後の王様ですけれども、ヨヤキムの叔父であったゼデキヤという王様が王位についたわけです。この頃からエレミアを通して、民に主が語られる内容が変化していきます。それまでは自分の道と行いを正して悔い改めて神に立ち戻るようにっていうメッセージが中心だったんですが、このゼデキヤ王になってからは、もうバビロンに、対抗することはやめて、降伏してバビロンに連れて行かれなさいっていう、そういう内容に変わってきます。21章に、この都にとどまる者は戦いと飢餓と疫病によって死ぬ、この都を出て包囲しているカルデア人に降伏する者は生き残り、命だけは助かると言われたんですね、神様が。これは最初にもお話したように、ゼデキヤ王が愚かにもバビロンに抵抗して籠城したったわけですよ。で、自分は勝手に逃げてですね、まあ捕まっちゃったんですけども、そこにエレミアもおりましてね、もう降伏しようと、無駄な戦いだと、降伏した方がいいんだということを語るようになるんですね。そして27章を見ますと、これなかなか面白い話ですが、神様がですね、エレミアに木の首木を、首木の横木と綱を作ってあなたの首にはめようと言われるんですよ。首木っていうのは あの家畜が、農耕するためにね、その農耕器具をくっつけるために肩に負わせるものですけれども、おそらくこの首輝っていうのはそのそれじゃなくて、この戦いに負けた人が連れて行かれるときにですね、みんなこう首つなぎになるわけですよ。その首つなぎにするための木のこの輪っかみたいなものだろうと思います。でつまり神様はバビロンに、お前木の首輝を作ってこうやってくっつけてみんなの前行って、こうやってみんなでバビロンのところに行こうと、ね、この方がいいと、ここで戦ってもみんな死ぬだけだからって予言しなさいと神様はおっしゃったんです。かわいそうですね、こんなことさせられて。バビロンの王ネブカドネザルに仕えず、バビロンの王の首輝を首に負おうとしない者や国や王国があれば、私は剣、飢饉、疫病をもってその国を罰すると主は言われる。そこまで神様に言われてるんですよ。神様はネブカドネザルを用いてらっしゃるんですね。これ他のところにもちゃんと書いてあるんです。でネブカドネザルもそれを自覚してるんですよ。神のしもべとしてやってきてるんだと。だからもう降伏をしてバビロンに行こうと言ったんですが、結局はあのゼデキヤ王は自分だけ逃げて、ね、神の都を捨てて逃げましたから、最終的にエルサレムは壊されてしまうんですけれども、実はこのエレミアが木の首輝を作った時にですね、偽予言者のハナンヤというのがいて、この大体この国がこう最後になってくるとですね、変なやつが現れて混乱しますね。この最後の時期、南ユダ王国に偽予言者が山ほど現れたみたいですね。そしてまあさっきも言いましたけども、大丈夫だとかね、もうそういう調子のいいことばかり言って、でこのハナンヤというやつはですね、エレミアの首輝を壊して2年後に私たちはバビロンから解放されるって言ったんです。もちろんそんなことはないですよね。でこのハナンヤっていう人はその年のうちに死んだって聖書に書いてあるんですけども、まあそんなこともあってですね、エレミアはえらい苦労して、預言者活動をしていったようですけれども、最終的には彼の目の前で神の都エルサレムは壊されてしまうんですね。で実はエレミアはその後残った人たちがこのエジプトに逃げるんです。でエジプトに行くなって言うんですけども、エジプトに行ったので、エジプトはそれに、エレミアはそれに同行してエジプトに行って、そこからまた帰ってきたっていうような話も出てきます。最終的に彼はこの地面に埋められてですね、このノコギリで首を引かれて死んだというのが伝説として残ってるんですけども、まあ非業の預言者ですがね。でも一方でこのエレミア書はですね、そういうこの警告の預言だけじゃないんです。この回復の預言も書いてあるんです。回復の預言も出てくるんです。回復の予言も実はたくさん出てくるんですね。例えばこの30章の3節に、見よ私の民イスラエルとユダの繁栄を回復する日が来ると主は言われる。主は言われる、私は彼らを先祖に与えた国土に連れ戻し、これを所有させると、まあ、バビロンに連れて行かれるけれども、もう一度引き戻してここでその繁栄を回復させると、その期間は70年だって言ったのはエレミアなんですね。でこのエレミアの言葉通り、最初の、補修から70年後に、ペルシャのクロスの命令によって最初の帰還がなるんですけれども、神様はこのイスラエルのユダの民に対して、悔い改めなさい、あるいはバビロンに投降しなさいと、言われた、しかし一方でやがては回復するだろうというそういう約束もなさいました。でこのエレミア書の中のですね、非常に特徴的な言葉がこの31章の20節でありまして、新共同訳聖書には31章の20節にこう書いてあるんですね。エルフライムは私のかけがえのない息子、喜びを与えてくれる子ではないか、彼を退けるたびに私はさらに彼を深く心に留める、彼のゆえに胸は高鳴り、私は彼を憐れまずにはいられないと主は言われると。エフライムはっていうのは、これはもうもちろんイスラエルの民のことですね。彼はかけがえのない私の息子だと、私が生み出した我が子、 喜びを与える子なんだから、彼を退けるたびに、彼を罰するために彼のことを深く心に留めることになる。彼の上に胸は高鳴り、私は彼を憐れずま、言いにくいですね、憐れまずにはいられないと主は言われると。罰するけれども、彼のことを考えると胸が高鳴って彼に対する憐れみが出てくるんだと。でこの新共同訳聖書は胸は高鳴りと訳してますが、新改訳聖書は、私の腹綿は彼のために罠なきと訳してるんですね。これは文語訳では我が腹綿痛むとなってるんですね。我が腹綿痛む、ヘブライ語の言葉からすると、この我が腹綿痛むっていうのは一番いい表、いい訳です。新教では胸が高鳴るっていうのは、胸の高鳴りっていうのはなんか、新学期でワクワクみたいな感じじゃないですか。そういう意味では全然ないんですね。まさにこの内臓が震えるっていう表現なんです。内臓が震えるっていうのが直訳なんですね。それでまあ翻訳の人はいろいろ苦しんでるわけですけれども、文語訳は我が腹綿痛むと訳して、まあ、新改訳は私の腹綿は彼のために罠ないていると、そう訳しているわけですけれども、これはですね、つまり神様は、イスラエルの民が神の思いから離れてしまっている、その彼らの罪を罰しなければならない。彼らに律法を与えられたのは神様ですから、ね、これを破れば呪いが来ると言われたのは神ですから、このルールを守らさなきゃいけないですよね。しかし一方で、我が子ですから、神ご自身が生み出された子ですから、裁かなければいけないと思えば思うほどかわいそうなというか、その憐れみが生まれてくる。この神の正義とですね、神の愛ですね、罪を裁かなければならない神の正義と、生み出した我が子に対する神の愛、これがまさに神ご自身の中で対決しているわけです。矛盾という人もいますけどね、なんか矛盾というのはちょっと言葉が正しくないと思うんですよ。それは対決していると思うんですね。罰しなきゃいけないけども、我が子だからこれを抱きしめたいという気持ちがある。このまさに右手と左手が、対決しているわけですよ。もう2つの思いが神の中に、神は完全に正義であり完全に愛なる方ですから、この両者の間に生まれるのが神の痛みなんですね。だから我が腹綿痛むと、エレミアの言葉、まあ、文語訳はそう訳しているわけですけれども、この我がこう裁かなければならないけれども、彼のことを思うたびに憐れみが生まれてくる。まさにそこで、神は別に私たち人間と同じように何か痛みを感じるというわけではないですけれど も、 でも霊的な意味で神はそこで激しく痛んでらっしゃる。このせめぎ合いが神の中にこう生まれている。で、まあ、私時々この話はしてるんですけどね、この北森和夫という日本の第一級の神学者が神の痛みの神学という本を表してですね、これは世界的な名著でいろんな国の言葉に訳されているんですけれども、この中でこの北森先生が、神の痛みは神の怒りの対象を愛せんとしたも神の御心であると言ったんですね。神の痛みは神の怒りの対象を愛せんとしたも、怒りの対象だけれどもこれを愛さなければならない、その神の思いが神の痛みだと。エレミアは、祭司としてこのエルサレムの最後をですね、もうつぶさに、まあ、まさに実感して過ごした人ですよね。エルサレムの民を彼は愛していたし、でも彼らに悔い改めてほしかった。でも最後はせめて皆殺しにされないでバビロンに連れて行かれて、それでなんとか保ちたいと願ったんですけれども、その思いさえこう叶わずに、ほとんどの人は命を落としてしまう。いくら語っても語ってもなかなか自分の思いが届かない。でも 神の言葉が内からあふれてきて、それを押しとどめられない。もうまさに彼自身の中にですね、いろんなこう気持ちのせめぎ合いがあって、まさに彼の心が激しく傷んだだろうと思います。だからこそ彼はこの神の痛みというか神の思いを一番近くで感じられたんじゃないかと思いますけれども、この罪を裁かなければならない神の正義と我が子を生み出したこの神の愛、この間に生まれた神の痛みがやがてこのキリストの十字架という形で結実するわけですね。人類の罪を見逃すことはできない。しかしこれをそれこそ陶器が陶器をひねり潰すように、全てをひねり潰して正しい人類を生み出すこともできない。我が子ですから。だから結局神が取られた手段はこの罪の裁きを自らが背負われる、まさに自らが痛むという手段で、この神の正義と愛というですね、対決を解決された。この北森先生の言葉に、ご自身の傷をもって我々人間の傷を癒したもう主であると、私たちに一切の責務も負わせない、それこそ一度の無知をも人間の背中には当てず、自らが受けてこの罰を背負い、十字架の上で死ぬことで神ご自身の正義と愛を全うされた。それが十字架の真理であり、またエレミアの真理であります。そういう意味でエレミアは旧約のパウロと言われるんですね。エレミア書の31章の33節に、しかし来たるべき日に私がイスラエルの家と結ぶ契約はこれである、かつての契約ではない新しい契約、それは私の律法を彼らの胸の中に授け、彼らの心にそれを記す。石や紙に記す律法ではない、心に記す律法だと。しかもそれは十字架によってすでに成就したというサイン入りの律法であると。もうこの律法によって裁かれる必要はないという律法が私たちの心に記される。彼らの心にそれを記す、私は彼らの神となり彼らは私の民となる。そこに何の条件もない、そういう約束をエレミアを通して神様はなさいまして、ヘブライの著者はそれをそのまま8章で引用しているんですね。まさにこの言葉がキリストによって成就したということを、この、エレミアの言葉を引用することで、語っております。エレミアという、旧約の、一人の預言者のですね、お話ではありますけれども、しかしこれは決して過去のあのイスラエルとヤーウェとエレミアの話ではないんですね。これは私たちと神とキリストの話なんです。神が私たちをお裁きにならない、いや裁かれるけれども私たちを打つことのない、その憐れみによる許しが起こった、そのストーリーであるということを覚えていただきたいと思います。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、今日はある意味ではイスラエルの歴史の最後のページを エレミアという預言者の視点から眺めました。しかしそれは神ご自身が激しく痛まれた 時間でありました。自ら選び契約を結び我が子として守り導かれたその民が目の前で神の裁きの中で滅ぼされてしまう。この様子を眺めながら神ご自身がどれほど痛まれたことか、そしてその痛みを通して私たち全人類に対しても神はもはや律法の義を適用しない、いやむしろ神ご自身がその痛みを担ってこれを許し神の民とするというその贖いの計画をここに掲示なさった頃から、あなたの憐れみのゆえに、またその痛みのゆえに私たちは感謝を捧げるものであります。しかしながらまだまだ私たちはあなたの思いとかけ離れており、また私たちのためにどれほどあなたが痛んでくださっているかということを知らないものであることをお許しください。願わくばこのエレミアの言葉を通してさらにあなたの思いを私たちが知ることができますように、皆によってお祈りをいたします。アーメン。